どうぞ皆さんおはようございます。この前は何も言うことができなかったのですけれども、私は3年間この教会のお招きを受けまして、協力牧師というものをさせていただきました。本当に不十分な働きでございましたけれども、大変感謝の3年間でございました。そうして皆さんの祈りがあって、無事にそれができたと思って、本当に神様に感謝し、また皆様に感謝を申し上げたいと思います。いろいろとありがとうございました。この人生のもう今年は80ですけれども、2017年から3年でしたけど、もう人生で言いますと、そのマラソンで言えばもう最終コーナーですね。もう終盤のコーナーをもう走っているような、そういうふうな年齢から言うと状態ですね。うまく走ればいいんですけども、ヨタヨタヨタヨタともう杖を持ちながら走るような、そういう感じでございますけれども、このこういう時になって教会のお仕事の一端を担うことができたということは大変ありがたいことでございました。そしてもう一度神様の恵みとか、また教会の教えとか、教会の方との交わりとか、そういうことをゆっくりと考えることができました。恵みをいただきました。本当にありがたいことだと思っております。そのことを最初に一言ちょっと申し上げさせていただきました。4月からはまた月に一度その主の晩餐式と講談を持っていただきたいということでございますので、喜んで健康が許せばさせていただきたいと思っております。どうぞよろしく、また祈りに覚えてくださるようにお願いいたします。私がクリスチャンになりましたのは16歳の時ですね。16歳の時で、石川県の金沢というところでございました。そしてその時にバプテスマ、バプテスト教会では洗礼と言いますけど、洗礼ですね、洗礼を受けてクリスチャンになりました。そしてその時に私を信仰にまで導いていただいたのは宮地修という先生でした。宮地先生は九州のご出身の方ですけれども、その頃京都教会のに席があって、その金沢に伝道所ができるということで、京都教会の伝道所として金沢の伝道所ができました。そしてそこに来られたのが宮地修という先生でした。その宮地先生は大変立派な先生で、息子さんも牧師さんになられて、もう引退していらっしゃいますけれども、いくつかの教会で牧会なさいました。その先生が私が信仰に入るときに、その約束を、信仰告白というものをその書いたのですけども、今から思ったら不十分なものだったと思うんですが、先生が文章の中にその入れてくださいと言っておっしゃった中に、復活再臨、十字架の救いもそうですけど、復活再臨という言葉があったんですね。そしてこれはどういうことかと思って、いつもどういうことなのかなと思って考えることが、信仰生活の中で考えてまいりました。どうですか、皆さんも復活再臨ということを考えたことはございますでしょうか。そしてその時に先生が私に聖書の言葉を一ついただきました。それは黙示録の言葉でございまして、 2章10節にある死に至るまで忠実であれ、そうすれば命の冠を与えようという婚約では育ってますけど、死に至るまで忠実であれ、そうすれば命の冠を与えようという言葉でした。黙示録の2章の10節、これは私は本当にいい言葉をいただいたと思っております。どういう苦しいことがあってもいただいた信仰を持ち続けなさいという、そういう励ましの言葉として先生くださったのだと思います。まあ曲がりなりにもその信仰をこの年まで持ち続けることができましたことは、大変これは神様の恵みでありありがたいことだと思っております。今日の週報をご覧になりますと、そこに一つの漢詩がございます。これは、大変拙いものですけれども、私がもう 5,6 年前になりますでしょうか、作ったものでございます。もちろんその漢詩の先生の一応まあ見ていただいたものですけれども、文章はこういう文章でございます。ちょっと読ませていただきます。毒や涙は新たなり家の前、君行きて咳咳非念のごとし、何ぞ疑わんキリスト復生を賜るを、最愛の良人今は天にあり、とこういう言葉でございます。毒屋というのは一人ぽっちの夜ですね。その家を前にして涙が出てくると、あなたが亡くなってから大変寂しく、もう一日は一年のようですと。そしてこれをそのキリストクリスチャンの女性をぜひ心に覚えていただきたいんですけども、その夫が亡くなってですね、キリストがもう一度復活の命を賜ってくださるという、その最愛の夫は今は天にあり、とそういうことを歌ったものでございます。これは実は私が大変仲良くさせていただきました一人の牧師さんがいました。その方は北九州で会社の経営をしながらですね、幼稚園の理事長もなさったり、いろいろと手広い活動をしていらっしゃったんですけれども、早く亡くなられたんです。そして夜間進学校で一緒に、まあ私が多少ご縁があって教えさせていただいた方ですので、その後も仲良くしておりました。その方が亡くなられたということを聞いて、本当にその時はもう言葉もありませんでした。そして奥様はどんなに辛いことだろうかと思って、こういうものを作ったわけでございます。この復生という言葉で出てまいりますけど、これは復活のことですね。明治訳の文語聖書では、この復生という言葉を使っております。これが漢詩を作るときにちょうど漢詩の約束があって、標則というものがございまして、それがないとその復活という言葉は使えませんでしたので、ちょうどこの字が標則に合いまして、この文章を使わせていただいたわけです。その明治訳の聖書、ちょっとヨハネ伝の11章25、26節をちょっと読ませていただきます。イエス彼に言いけるは、我はよみがえりなり命なり、我を信ずる者は死ぬとも行くべし、死ぬるとも行くべしという文語大学ではそうなりますかね。すべて生生きて我を信ずる者は常しえも死ぬることなし、何時これを信ずるやという、これはヨハネ伝11章25、26節の言葉です。我を信ずる者は、イエス・キリストを信ずる者は死ぬるとも行くべしと、我はよみがえりなり命なりというイエス・キリストの言葉でございます。 復活ということを考えてみますと、これは聖書に書かれてあります通りに、特にコリントの手紙などはそのことをはっきりと言ってますね。ちょっとあなた方がいたずらに信じないで私の述べ伝えた言葉を固く守っておれば、この福音によって救われるのであると。すなわちキリストが聖書に書いてある通り、私たちの罪のために死んでよみがえったこと、とそういうふうに書かれてますね。ですからこれは初代のクリスチャンたちの大切な確信であり、その教えたことの中核を成していたと思われます。しかし現代の教会はどうでしょうか。復活ということはあまり、復活とか再臨ということをそれほど強調しているのかなということも思いますけれども、私はできるだけ聖書の言葉というものをそのまま皆さんにお伝えできればそれでありがたいことだと思っておりますので、こういう言葉をそのまま使いたいと思います。そして使徒信条というものを、大事な信仰の基本ですけれども、使徒信条に十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまいり、賢より来たりて、生ける者と死にたる者と裁きたまわんと、そういうふうに書かれてますね。これは再臨のことを言ってますね。賢より来たりて、死にたる生ける者と死にたる者と裁きたまわんと、これが初代のクリスチャンの信じたことでありました。ですから復活だけでキリスト教は終わらないんですね。復活しても、もし私たちが不完全なものであったら救いは成就いたしません。その救いを完成するために、成就するためにキリストの再臨ということがなければなりません。これが聖書の言う再臨ではないかなと思います。その現在の世の中を見てみますと、いろんな矛盾がありますね。強い人が自分の力を振るって、弱い人は下積みになるとか、あるいは世界の国々で見ますと、強い国がわがままを通して弱い国は犠牲になっているという、そういうこともあるのではないかと思います。しかしそういうことがいつまででも続かないというのは聖書の考えですね。キリストが再臨なさるときに、その神様がこの世の中を治めてくださって、正義を貫いてくださって、そうして裁きをしてくださる、もう間違ったことは正して、そして立ち直らせてくださるというか、その人を生かしてくださる、そういうふうな全世界的な、これは大きな変化の時ですね。再臨ということ、どうぞ皆さん、もう一回その昔の信仰ですけれども、一つご自分の中で考えてくださって、日々学んでくだされば大変感謝でございます。最後にですね、私は数日前にちょっと夢を見まして、その時に川柳らしきものをして 下手くそですけど作ってみました。それはこういう言葉でございます。夢だった天国で娘に会って涙するという、そういうふうな、まあ川柳窓置きのものかもしれませんけど、そういう言葉でした。それは私が夢を見てですね、今いつか皆さんにお話した通り、下の娘がその心の病を患ってて病院で療養生活をしています。その娘と天国でばったり会ってですね、ああよかったねと言って、そしてまあ苦労かけたけど元気になってよかったなってことを言ってですね、そのもう私も嬉しいし、もう娘も嬉しそうにしています。そういうふうなことだったんです。そしてあ嬉しいと思って、もうそうしたらその目が覚めて布団の中にいたんですね。まあ、しかしこれは私は復活ってことを考えてみますと、復活というのはそういうことじゃないかなと思います。そしてその時の娘ももう元気にしてるんですね。もう体も元気にしてるし、私もこういう杖なんかついてなくて元気になっていました。まあ、そういう本当に夢の話ですけれども、復活はそういうものではないかなと思います。そうしてそういう罪の多い私ですけれども、神様がもっと救いを完成してくださって、救いを成就してくださる、それが再臨ですね。すべてのこういう世界とか人間のこと、難しいことが超ある世界となって、神様が治めてくださる、それを再臨というのではないかなと思います。そうしますと復活も大事だし、再臨も大事ですね。復活だけではまだまだモヤモヤしてて、まあ、約束手形のようなものをもらったようなもので、その現実の現物の救いはいただいてない状態ですけど、最後にそれをいただくというのが再臨だと思います。じゃあ一つ一言お祈りをさせていただきます。天の神様、今日はこうしてコロナの時ですけれども、教会に参ることができまして、みんなで礼拝を捧げることができましたことを感謝をいたします。どうか出席してくださった方々の上に神様の御守りがございますように、また出席したいと思っても出られない方々の上に神様の御守りがございますように、どうかこの難しい時に、このコロナのをなくしようと思って努力しておられる病院の先生方や、また行政に関わっておられる方々に賢い心と知恵を与えてくださって、早く収束に至りますようにどうかお守りください。またこういう困難の中にあって、日々ご自分の仕事をしておられる教会員の方々の上に、一人一人の上に神様の御守りがございますように、イエス・キリスト様のお名前によって心より感謝をしてお祈り申し上げます。アーメン。